皆さんおはようございます。聞こえますか？はい、ありがとうございます。仁さんのメッセージの前に少し祈りと証がありますので、まず私自身の体調も本当に皆さんに祈っていただいてかなり元気になったことを感謝をします。皆さん1923年9月1日って何が起きた日か知ってらっしゃいますか？今から100年前1923年9月1日そうですね、関東大震災があった時なんです。実はですね、24日に熊本コーチングの、ズームでの熊本コーチングがありました。でその時にですね、福岡県の大牟田って知ってらっしゃいますか？大牟田、熊本寄りのところなんですけれども、その先生がですね、一つ証しをしてくださったんです。それは今回熊本で、洪水が起きましてね、皆さんも献金とか祈りをしていただいて、人吉の方はもう本当に壊滅的な被害が出たんですけれども、実はですね、救気祭といってクリスチャンの団体がですね、今助けてるところは人吉だけではないんです。実はその大牟田っていうところも、ニュースで見た方いらっしゃると思いますけども、すごい洪水になったんですね。で、その大牟田の田中先生っていうところの教会の近くはですね、1500軒ぐらいが床下で、床上が1200軒ぐらいで、今まで教会には、ほとんど人が来なかったんですけども、今そこの教会に物資を置いてですね、たくさんの人が物を取りに来るようになったそうです。で、あまりにも人吉が有名でね、自分たちのところも被害を受けてるんだけども、そんなにこう支援や祈りもそうですけどもね、忘れ去られてるんだっていうことで、ちょっと皆さんに伝えてくださいということをおっしゃいました。で、なかなか復興が進んでないみたいで、この暑い中ですね、やっとこう家具を出したりとか片付けをしてるところでも、あんまりにも多すぎて、皆さん3000件近くが床上床下、この町全体が使っちゃったわけですから、それでね、祈りの課題をいただきました。それは、復興のために祈ってくださいということです。大牟田も祈ってくださいということです。で、それともう一つはですね、1923年から、日本や世界各地で、関東大震災だけじゃなくてですね、今どこの地域でも、本当にこう、災害とか、地震とかがいつ起きてもおかしくない時代になってしまったんですね。で、それで教会は阪神大震災の時も半年近くテントを張って助けたり、また東日本の時にも車で1週間後に何人かの方へ助けに行ったりしました。で、東南海地震も必ず起きると言われてますから、高知とか徳島は地震、津波の災害がある可能性があります。で、その時に、やはり津田は結構大きな教会ですから、支援中継基地になったり、また助けに行ったりする必要があると思います。で、逆に言うと私たちも被害に遭う可能性もあります。ですからですね、今しばらくですね、大牟田のことも含めて、いつ災害が、起きるかわからないという心づまいの中で、いつ起きてもいいように準備すること、そして助けに行けるような準備もすること、これはもう必須だと思います。しばらくですね、そのためにお祈りしていただけますか？一緒にお祈りしていきましょう。イエス様、ありがとうございます。どうぞ、本当にいつでもどこでも何が起こるかわからない時代ですから、神様、教会としても祈り備えるとともにまた準備をしていきます。特に大牟田の地域は今大変な中にあります。たくさんの方々が被害を受けて、またたくさんの方々が導かれてきています。でも一番大切な準備はイエス様の救いを得るということです。イエス様の救いを得て、本当に救いの中に行くということですから、導いて助けてください。主よ、どうぞ長田の帰りと力と栄光をしてください。またそれぞれの家が守られていくように、またその災害の準備もしていけるように助けてください。皆さんのお祈りをします。またコロナのためにもしばらくお祈りしましょう。コロナが早く収束し、またコロナを通して 一人一人が神様に近づく恵みとなるようにもお祈りしていきましょう。イエス様ありがとうございます。どうぞコロナの本当に災害を、感謝はできませんけれども、どうぞこのことを通して多くの人がイエス様に導かれ近づき歩んでいけるようにも助け導いてください。そして本当に神様帰り見と力を与えてはい、それでは今日はジンさんにメッセージをしていただきたいと思います。帰ります。
大丈夫ですか？
ちょっと聞こえてるかどうか呼びかけてみてください。
皆さんおはようございます。あ、声聞こえてますか？聞こえてたらこうしてください。あ、すごいよく見える。ありがとうございます。はい、ジンさんです。なんか、ズームで喋るっていうのは、なんか、慣れてなくてですね、テレビに出て緊張してるような、そういう感じなんですけど、はい、皆さんのね、表情は映るけど、声は映らないので、なんか、反応を求める、私のメッセージは大体この、リスポンスを求めるんですね。なんかあるとき私がこうそう思う人はアメーンとかこうなそう思わないとかいろいろやってください。はい、じゃあタイトルから、ね、ね、写して一緒に読んでみましょうかね。パワーポイントで出ますので、はい、タイトルを出してください。はい、皆さんで一緒に読みましょう。3、はい、
避難するものから賛美するものへ。
はい、タイトルは何ですか？避難するものから賛美するものへ。はい、これだけでも頭に入れてるもう今日はもうバッチリです、ね、避難するものから賛美するものへということなんですけど、使徒言行録のね11から18を、これもまたパワーポイントで出ますので、皆さんで一緒に読みたいと思います。ここに出ますから、はい、じゃあ出してみてください。はい、じゃあこれを皆さんで1番1、2、3ゆっくり読みましょうね。3、はい、さて使徒たちとユダヤにいる兄弟たちは異邦人も神の言葉を受け入れたことを耳にした。ペトロがエルサレムに登ってきた時、割礼を受けていた見る者たちは彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところへ行き一緒に食事をしたと言った。そこでペトロは事の次第を順次正しく説明し始めた。すいません。ここからちょっと私読みましょうね。ちょっと長くなるんでね。はい。私がヤッファの町にいて祈っていると、我を忘れたようになって幻を見ました。大きな布のような入れ物が四隅から吊り吊るされて、天から私のところまで降りてきたのです。その中をよく見ると地上の獣、野獣、這う者、空の鳥などが入っていました。そしてペトロよ、身を起こしほぐって食べなさいという声を聞きましたが、私は言いました。主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは口にしたことがありません。すると神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないと再び天から声が返ってきました。こういうことが3度あって、また全部のものが天に引き上げられてしまいました。その時、カイサラ屋から私のところに差し向けられた3人の人が、私たちのいた家に到着しました。すると霊が私に、ためらわないで一緒に行きなさい、と言われました。ここにいる6人の兄弟も一緒に来て、私たちはその人の家に入ったのです。彼は自分の家に天使が立っているのを見たこと、またその天使がこう告げたことを、話してくれました。ヤッファに人を送って、ペトロと呼ばれるシモを招きなさい。あなたと家族のものすべてを救う言葉をあなたに話してくれる。私が話し出すと、聖霊が最初私たちの上に下ったように、彼らの上にも下ったのです。その時私は、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授ける。と言っておられた主の言葉を思い出しました。こうして主イエス・キリストを信じるようになった私たちに与えてくださったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったのなら、私のようなものが 神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうか。この言葉を聞いて人々は静まり、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ、命を与えてくださったのだ、と言って神を賛美した。はい。今日の聖書の箇所はこういうところなんですね。はい。それではですね、それの、いつも私やるんですけど、ストーリーの要約をしてみました。これもですね、私が読みましょうかね。はい。私読みますね。この、今日の箇所長いですので、これをギュッとまとめてですね、要約しました。読みますね。割礼を受けている者たちはペトロを非難して、あなたは異邦人と一緒に食事をしたと言いました。そこでペトロは事の事態を順序正しく説明した後こう言いました。神が異邦人たちにも聖霊をお与えになったのなら、私のような者がそれをどうして妨げることができたでしょうか。それを聞いて人々は静まり、神は異邦人にも命を与えてくださったのだと言って神を賛美しました。どうですか？わかりやすいでしょ？ね。物事はね、もう短く要約するのが大事なんですね。さあ、じゃあ今日はこのストーリーの中から神様はどういうことを私たちに語ってるのかなということを、質問、いつもの通り質問し投げかけながら答えていきましょう。1番。1番の質問読みましょう。3、はい。
割礼を受けている者たちは、なぜペトロを非難しましたか？
はい。この御言葉、この質問の答えはこの御言葉の中にある。一節と三節、先ほど言いましたね。さて、割礼を受けている者たち、なんでペテロを非難したでしょうか。この御言葉の中に答えがあります。聖書の中に答えがあります。なんでだと思いますか。ね。さて、割礼を受けている者たちっていうのはどういう人ですか。どういう人かっていうと、ね、まあいわゆるユダヤ人たちです。ユダヤ人は、異邦人とは違ってですね、もう、生まれた時から、ね、割礼を受けて、ね、で、ユダヤ人の習慣っていうのは、異邦人の人たちと交わりしない。もうそういうもんだと思って、ね、生まれた時から生活してるわけです。ね、一緒に食事するとんでもない。それは罪だ。と思っていたんですね。それなのに、うん、ここに聖書に書いてありますね。ね、ペテロが、エルサレム行って、ね、異邦人たちと一緒に食事した。ここに書いてある。割礼を受けている者たちは彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちとのところに行き、一緒に食事をした。と言った。ね、非難したって言うんですね。ね、非難、ね。じゃあ、顔を映していただきますか。はい。非難して言った。ね、ですね。どうして非難したんでしょうか。考えたことありますか？彼らは、これが正しいんだと思ったから避難したんですね。自分は正しい。ペトロ、間違ってる。なんてことをしたんだ。そういうふうに思ってます。異邦人と、ユダヤ人である私たちが、異邦人と食事するなんていうのは、神が許さないことだ。罪だ。それなのに、あなたは使徒であり、リーダーなのになんでそういうことするんだ。指導者に対して、そういうふうに言ったわけです。大体ですね、非難する人というのは、自分が正しいんです。と信じています。で、相手が間違ってるんです。だから私は相手のために、ね、これ言って直してあげるんだ。という場合が多いんですね。ほとんど。うん。はい。だから、自分が良いことをしてるんだともう頭から信じてるわけです。で、これを相手に言ってやるのは、相手のためを思って。あなたのためを思って言ってるのよ。あなたを愛してるからこれ言ってるのよ。さあ、質問します。このようにして、相手を非難したときに、相手は受け入れるでしょうか？受け入れると思う人？受け入れないと思う人？ねえ。正しいこと言ってるんですよ。その通りなんです。当たってるんです。でも言っときます。ほとんど効果ありません。ほとんど効果ありません、ね。むしろ逆効果。ねえ。大体うまくいきませんね。私もよくやりますけど、ね、相手を直してあげよう。自分も直せないのに相手直す。無理無理無理無理。できません。ね。大体うまくいきません。ね、 で、自分も疲れるし、相手も疲れる。で、一番喜ぶのは誰だ？誰だと思いますか？サタンですね。もう、自分も疲れるし、相手も疲れてサタンが喜ぶ。いいこと何もない。相手を変えるのは誰の仕事でしょうか？誰ですか？イエス様の仕事。人を裁くのも私たちのすることじゃありません。人を裁くのは誰がすることですか？天の神様の仕事。裁き主。ね、私、裁き主じゃありません。もちろん神じゃありません。ね、神がすることを私が裁く。とんでもない。だからもしね、相手は私は あの人を思って、あの人のことを思って言ってるのよ、まあ、ほとんど効果ないし、いや黙ってる方がいいです、黙ってる方が、ね、これで相手が変わるかな、ほとんど変わりません、ね、だったらどうした方がいいでしょうかね。神様に言ったらそれで OK です、ね、神様に言って神様の御手に委ねていきましょう、ね、それが一番だと思う。人を非難して人が変わることはありません。主だけが相手を変えることができます。主が自分を変えることができたのと同じように。はい、じゃあ2番いきましょうか、はい。2番の質問を見ます。はい。2番の質問を一緒に見ましょうかね。3、はい。
非難を受けたとき、ペトロはどのように対応しましたか？
はい。どう対応したでしょうか？ 4 節に何て書いてありますか？そこでペトロはことの次第を順序正しく説明します。すごいですね。ことの次第を順序正しく説明。これですね。いやー、ペテロって成熟してるなーと私は思います。私だったらどうなるか。そんなことないよ、これ言ってるの正しいじゃん、ほらほらとなって喧嘩になる。もっと悪くする、事態を。ね。私は大体こうなっちゃうんですけど、ペテロそうじゃなかった。いや、それはね。こういうことなんて、ことの次第を、じゃあ私の顔にしてみるのね。ことの次第を順序正しく説明したんですね。これうまいですね。こういう方法をちゃんとこう、マスターしてる人ね、人とのコミュニケーションうまくいきますね。はい。で、事実をですね、誠実に、ゆっくり丁寧に、相手の立場に立って、うまーく伝える。と言いながら私もあんまできてないですけど。これをね、うまくちゃんと順序立てて説明できたら効果ありますよ。ね。私みたいにカーッとなってですね。なんでそんなこと、そんなことない、もう喧嘩するの間違いなしですね。まあでも、もし順序立てて丁寧に誠実に説明しても、それでも相手が分かってくれない。こういう時もあります。よーくあります。そしたらね、もう主の裁きに委ねましょう。相手は非難するのが目的で言ってますから。攻撃するのを目的で言ってる人には、どんなに丁寧に説明してもダメな時もあるのはあります。うんうん、そういう時はもう主に委ねます、うん。でも、そうじゃない時もあるんですね。クレーム、ね、っていうのは何か理由があるから言ってくるんです。クレームね。クレーム来た時どう立ち、いや、私もね、実はこの間クレーマーやっちゃったんですね。うちに、Wi-Fi の機械ってありますよね。ルーターっていうんですか？ Wi-Fi できる機械。これを頼んだら、それがね、この津田ハウスじゃなくて、茨城の実家に行っちゃったんです、その実家。私電話したんですね。その会社に。ね。これ、どういうことですか？ね。そしたらね、その対応がね、悪かった。いやー、ごめんなさい、もう送っちゃって完了しちゃったから自分のお金で、宅急便で送る。そんなことありえない！そこに契約書を書いたのに、どういうことだ！いやー、我ながらね、クレームおじさんやっちゃったんですね。怒りますね、やっぱりね。うん。その時に、まあ、その電話の受付の人は悪かったんだけど、茨城のその店のね、人が対応出てきた。うん、そしたらね、その人の対応がね、素晴らしかったんです、うん。あ、誠に申し訳ありません。この度ね、私たちに対処しますので、ちょっとお待ちいただけますか。店長と話してきます。しばらくして電話かかって、あ、私たちの方でちゃんと送り返しますので。うん、そうですか。じゃあ、わかりました。いいです。OK。私の怒りも、はーっと冷まってです。向こうはね、誠実に対応してね、ちゃんと処理してくれたんですね。うん、私もちょっと怒って悪かったなと思ったんですけど、まあ、とにかくね、クレームが来た時に、対応次第でね、こっちの頭に血が昇ってるのも、こう、さーっと下がるんだよ。ね。で、余計なトラブルを避けることができる。 高のテクニックがあったらいいですよね。でペテロはね、非常に成熟してたなと思います。言われた時に争うんじゃなくて、ことの次第を順序正しく。ね。おまけにね、この11章を読むとですね、これ私10章皆さん読んでから11章読んでるでしょ。なんかまた同じこと書いてあるじゃんと思いませんでした？同じ話もう一回繰り返すんですよ。さて質問です。この使徒の原稿録は誰に書いたでしょう。使徒の原稿録誰が書いたか知ってますか？ルカなんですね、ルカ。ルカの福音書を書いたルカ。ルカはユダヤ人ですか、違法人ですか？違法人だと思う人。ユダヤ人だと思う人。あれ、手が上がらない。実はね、ルカは違法人なんです。ルカ、違法人であるルカが、この使徒の原稿録誰に書いたかっていうと、テオフィロ？テオフィロよ、ね。ルカの最初に書いたのテオフィロよ。使徒の原稿録っていうのはルカの福音書の続編みたいなものですね。第2巻。ね。違法人であるルカは、違法人であるテオフィロさんに、どうしてこの話2回書いたと思いますか？大事だからです。違法人が聖霊を受けて変えられるんだ。ね、違法人でも聖霊を受けられるんだ。こういう大事なところはね、一回で分かんないんです。固定観念があるから、頭の中で。そんなことあり得るの、うん、だから、ルカはわざわざ2回同じこと繰り返して書いたんです。私ね、読んでてね、10章で書いたのにまた2回書いて面倒だなと思ったんです。そうじゃないんですね。分かってない人には何回もゆっくり繰り返し説明しないと。そこで私思い出す。あ、そっか、うん。こっちは分かってても相手が分かってなかったら、繰り返して、丁寧に。ね。それでやっと、一回言って分かってくれるだなんて思って思わないでください。だいたい一回で分かりません。まして相手が血が昇ってるとき絶対わかりません。落ち着いて声のトーン。それはね、実はね、1、2、3、4。ね。そうやってことの順序を、ことの次第を順序正しく説明するのは相手もきっとわかってくれます。もしそれでわかってくれなかったら、委ねましょう。主に委ねましょう。はい。3番読みましょう。3番の言葉でいいですか？あ、質問。第3番。第3の質問を読みましょう。3、はい。
聖霊が異邦人たちの上に下ったとき、ペテロは何を思い出しましたか？
はい。何を思い出したでしょうか？下の御言葉に答えがあります。ね、聖霊が下ったときに、ペテロは、主の言葉を思い出した。ああ、そういえばイエス様言ってたっけな。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は聖霊によって洗礼を受ける。と言ってたっけなーという主の言葉を思い出した。これが答えですね。はい。これが、ペテロはイエス様の言葉をよーく覚えてました。聖書の言葉もよーく知ってました。でも、あ、これがこれか。あ、顔です。思い出したんですね。私たち頭の中に聖書、もちろんこれね、聖書大事です。ある人は聖書のことをよく知ってます。聖書の知識がバッチリ入ってます。で、これが何章何節、全部言えるかもしれません。でも、この今自分の状況に起きていることは、これがこのことなんだ。これが気づくのは、これ聖霊様の働きなんです。ね、聖霊様が働くときに、あ、この聖書の箇所ってこのことなんだ。ね、聖霊、ね、ヨハネの14の26にこう書いてある。私が言いますね。聖霊が私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。ね。それが聖霊の役割ですね。聖書はもちろん知識として知っていること必要です。大事です。でもそれで OK じゃないんですね。ここに書いてあることが、あ、今の私の状況、今の相手の状況に、このことなんだ。つながらなきゃいけない。その深い意味は誰が教えてくれるでしょうか？聖霊様が教えてくれるんですね。ってことは、聖書を読むときに頭だけじゃなくて、主よ、これは今の私にとってどういうことを言ってるんでしょうか？今私こういうこと悩んでます。こういうことで落ち込んでます。 その時この御言葉は私にどういう意味ですか、聞きながら、主に聖霊様に尋ねながらですね、やってる時にペテロみたいに主の言葉を思い出す。よくありませんか、悩んでる時に、ああの御言葉だ、ビーンってくることありませんか。私よくあるんですね。何か悩んでる時に、あああの御言葉、そうするとこうノートにバーッと書くんですね。そうすると本当にこう自分に今のぴったりだったってことを、皆さん体験ありません、そういう体験がある人、主の言葉だったな、そういう体験がある人、聞こえてない、聞こえてない、
インターネットが不安定
だと思うんですけど、こっちの画像が止まってます、
画像が止まってる、あ、そっかじゃあね、まあ、とにかく声は聞こえてるんで、
あ、
はい、あ、大丈夫、はい、続けますね。特にね、私はこのこうメッセージ作るときにですね、このなんていうのかな、こう聖書の言葉がね、聖霊様によって教えられることがあります。だからメッセージ作るときっていうのは私にとってすごくね、祝福のときです。使徒の働き何回も読みました。多分このコルネリアの話何回も読みました。でもね、メッセージ作るときっていうのはまた違うんですね。私はよくこう天から滝が降ってくるって言うんですね。滝が降ってくる。読んでて、これ前やった箇所だよなって、どうしようかなって言うんだけど、祈りながら、聖霊様、これ、今の私、プラス、今の、教会の皆さんに、何を語ってるんですかって聞くときに、突然なんか天が書いて、ブワーってこう、あれ、こう、滝が降ってくるような感じると、そういうふうに感じることがあります。聖霊様が教えてくるんですね。なので、私たちは聖書を読むときに、主の言葉、思い出させてください。そしたらね、きっと主がこの説、今まで暗唱してたら暗唱せるかもしれません。前聞いたメッセージかもしれません。もしくは自分が好きだった御言葉かもしれません。その時、その状況にぴったりの言葉が与えられると信じます。はい。じゃあ、4番目出してください。じゃあ、4番目の質問を読みましょう。はい。
私たちのようなものが神のなさることを妨げることができるでしょうか。
はい、できるでしょうか。17節見るとどう書いてありますか。私のようなものが神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうか。ペテロは言ってるんですね。はい、ね、神をなさることを妨げるってどういうことでしょうね。あ、じゃあ戻ってきますね。神が何かなさろうとするとき、大体人を用います。多くはね。だからある人、この場合はペテロを通して、コルネリを通して、やろうとする神様の御業を、それはどういうことだ、なんでそんなことしたんだ、人に言ってるようだけど、実は神様に言ってるんだ。それが神のなさることを妨げるっていうことですね。やめさせようとしたり、まあ認めない。受け入れない。ね。もしくは無視する。積極的に攻撃はしないけど、それは私と関係ない、私に合わないな、よくあるんですね、こういうことがね、うん、実はそれは神様はね、その人を通してなさろうとする御業を否定してるんですね。実は人に対してあって神に対する反抗になってしまう。で、私このペテロの言葉すごくね、ああそうだなと思ったのは、私のなんて言いますか、私のようなもの、ペトロですよ。使徒です。リーダーです。教会の指導者。私のようなものがどうして神様のなさることを妨げる。ペトロは自分がどういうものかよく知ってた。自分は神様じゃない。神様、ね、有限な限りある人間です。神様の御業、全部知ることできないんですね。人間だから。なのに、傲慢にも私みたいなものが、なんで神様がなさることを妨害できるか、ね。そういうことしていいでしょうか。いいえ、言い訳がないですね。自分が何者か。ああ、自分は神様の御業全部知ることができない小さなものだ。この小さいものだ。それが分かるときに、これ、へりくだることができます。皆さん、ナスカの地上絵って見たことあります？ちょっと出してくれますか。ナスカの地上絵。私こういうのが好きなんですけど、ナスカの地上絵、はい、次のこれですね、はい、 ナスカの地上絵っていうのは南アメリカのペルーというところにあるんですけど、すんごいでっかい絵なんですね。もう空、もう高いところから見ないと、何の絵、これ鳥の絵なんですけど、わかんないんですって。ものすごいでかすぎて。ちょっと5メートルぐらい上がったんじゃわかんない。地上にいたらもちろんこれが絵であることすらわかんない。これ地上から見るとどうなるかって言うと次の写真なんですね。わかりますか？絵だとも思わないですよ。ね。私たち大体この地上の視点で見てるんですね。なんでこれ、なんでこんなことやんの？線が描いてあって。でも、神様が見るときはどういう視点でしょう？前、一つ戻れますか？神様の視点で見ると、天から見ると、ね、どうなりますか？はい。これですね。私これ見てね、思ったんです。ああ、私ってね、地上の視点で見てたな。自分の人生で起こること、相手が何かしたこと。何この絵？絵とも思わない。でも神様は天から私たちの人生、過去、現在、未来、同時に見るんですね。それで素晴らしい一つの絵になってる。私たちは物事をどういう視点で見るかによって全然変わるんです。
うん、
地上の視点で見てますか？人間的な、肉的な視点で見るか、もしくは天の視点。天から神様はどう見てるかな？私の人生、この教会、この人生に起きてる職場、家庭、神様の視点で見るなら、何か美しい絵があるはずなんだ。そしたら神様の御業って、おお、すごいな。賛美するんですね。皆さん、神様のなさることを妨害して、ね、勝ち目あると思いますか？顔戻してみますか？ね、神様になさることをね、防ぐ、妨げると、勝ち目ないです。早くお手上げした方がいいです。ああ、主がなさりました。そうするときに、ね、主を賛美するようになるんですね。はい。皆さんの人生にも主が何か大きなことをなさろうとして、地上にいるときはわかりません。でも、天の視点で、霊の視点で見てください。5番目見ましょう、5番目。はい、5番目は、はい。質問で読みましょう、3。はい。ペテロの言葉を聞いた人々は、どのように反応しましたか？この反応18節に公開で、この言葉を聞いて人々は静まり、それでは神は異邦人を悔やらせて命を与えてくださったのだと言って、何ですか？
神を賛美した。
これですね。この結論、いやー、この御言葉すごいなと思ったんですね。私前この御言葉を見てすごいと思わなかった、うん、こういうことなの。前は非難してたんですよ。なんでペテロあんなことするんだ言ってたのに、神様の御業だって分かった時に静まったんです。はて、これはどういうことなんだろう。これは神様がやったんだな。神様は異邦人をも愛して、彼らを悔い改めて、永遠の命を与えてくれるんだな。だったら私みたいなものが、なんで避難できるかな。妨害できるかな。彼らも悔い改めて。そして、彼らは神を賛美する。アレルヤ。素晴らしいことですね。変わったんです。彼らは変えられたんです。前は避難するもの、今は賛美するもの。どうやって変わったんでしょうか。神の御業を見て、聖霊様の御声を聞いたんですね。ああ、今自分の人生に起きていること、今教会に起きていること、今の私の家庭に起きているこの出来事は、神様の御業がこれから始まるんだ。神様の御声を、そして導きを受け入れた。顔を戻していただけますか。そうするとですね、神様の御業が見えてくるようになると、神様を賛美するようになります。ね、神様が見えないと人を死なす。あなたが悪い、この人が悪いからです。でも、神様の御業、ああ、これが主がなさってるんですね。だったら私のようなものがなんで避難できるでしょうか。ね、そして神様の導きに従います。そして今なさってる主の御業を感謝します。素晴らしいですね。私たちも避難するものではなくて賛美するもの、変えられていきたいと思います。6番見ましょうか。6番最後の質問です。はい、はい、6番サラン。はい、
神がなさることに対して私たちはどのように反応すべきでしょうか。
はい、どのように反応すべきでしょうか。 本当に私たちも人生でいろんなことが起きますけど、どういうふうに反応するか。相手がいろんなことを言ってきたとき、ね、私もですね、まあ、証になりますけど、こう、自分が精霊満たされたじゃなくて、周りの人が精霊満たされてるときに、ね、まあ、周りって言ってもちょっとあれなんですけど、まあ、ね、妻が、ね、去年ですね、妻のソジョンがね、すごく、去年っていうかな、まあ、私が2016年すごく霊的にドーンとこう落ち込んで、ね、霊的な暗黒時代の時に、ソジョンは祈りによってね、精霊満たされて回復してたんですね。ね、それ見て喜べばいいのに、私はどうだったかって。嫉妬して反発したんです。まあ、どこまで言っていいかちょっとわかんないんですけど、これ。ね、ね、なんだあれ。一人で祈って、なんか。祈ってる割には夫を裁くし。もうね、祈って恵まれないけど、それで、あなたも祈りなさいよとか言うと、もうこっちブワー爆発してですね。そんなこと知らない。で、まあ、避難してたんですね。まあ、そういう感じで、非常に、これ全国に、全国に聞かれちゃって。まあ、とにかくですね。
終わったこと
で。まあ、とにかく、ソジョンが祈って賛美して恵まれると、私はますます堅くなになる。この、なんていうのかな。まあね、人間はね、本当に、人間というか私もしょうがないなと思って。うん。で、もう本当ね、精霊満たされてなんか、熱心になればなるほど私ね、もう、避難したくなるんですね。で、もっと、なんか、祈りたくなくなる。なんででしょうね。ほら、ね、教会に熱心になればなるほど私、教会行きたくないってなる、その、二信者の夫の気持ち。まずよくわかった、ね。あ、こういう仕組みなんだなと思ってね。ますますね、離れていくんですね。熱心になればなるほど。で、あなたは祈らないからこうなのよとか言われると、もう耳がピタッと、耳ピタッ。わかります?耳ピタッ。もう全然気が入らない。で、その私に何が起きたか。何が起きたかっていうと、まずは、妻のソジョンが、手術受けるっていうんで韓国に行っちゃいました。残されたのは、私と子供5人。ね。一緒にいるときは喧嘩ばっかりするのに、こう離れるとなんか、ああ、一緒にいた時が大事だったなとかね。そうなっていくんですね。はい。ね。まあね。やっぱりこうね、自分がまずかったかなとか考えるんですね。へりくだーる時でした。ね。まあ、一家にとって母親がいないっていうのはこれ大変な時期なんですね。まあ私だけじゃなくて子供たちも大変だと思います。ね。そういう中でね、まあ、へりくだーる。で、ソジョンはソジョンで、韓国でね、本当に、命がけのね、手術の中ですごく大変で、主に取り扱いを受けたんですね。5ヶ月。長かった。で、5ヶ月戻ってきて、ソジョンが戻ってきた時に、本当にソジョンはね、ニュワーになって、ね、あれ?ここで僕を攻撃するはずなのにしないな。いつもだったらあなたは霊的に、ね、冷静が足りないとか言うのに、あれ?教会避難しないな。夫避難しないな。変えられてたんですね。で、ああ、よかったなと思ったら、今度何が起きたか知ってますか?私が日本で一人になった。今度3ヶ月。ね、ソジョンは変えられてよかったけど、今度私。主はすごいですね、主の御業ね。一人で、コロナ、ね。ヤンマ戻れない。教会も行けない、どこも行けない。もう祈りもしなければ、聖書も読まなければ。聖書は読んでるけど、知識だけ。どんどんどんどん霊的に枯れてくるんですね。家族もいないし、喧嘩しようとしてもできないし、ね。まあそうなってる中で自分が霊的に枯れてきてね、ああ、これじゃダメだな。やばいな。どうしようかな。まあその間ね、ソジョンと子供たちね、お父さんのために祈ってたそうです。ありがたいです。この場を借りて、どこだ?いた、ね。ありがとうと言います。はい。とにかく、そんな時に5月の末にね、突然、津田にね、解放の学びがあるらしいということを聞いてですね、新幹線に乗って飛び乗ってきたわけなんで、理由があるんですね。何の理由もなかったらそんな新幹線に乗って飛んでこないんです。いきなり、ね。もう私はもうその5ヶ月、ね、それから3ヶ月の中で、あ、これは自分はこのままじゃダメだ。主の御業だと思います。前は全然受け入れなかったんです、こういうこと。もう、なんか精霊満たされてる人見るだけで腹立ってたな。それが、今ね、あと自分が枯れてるな。上乾いて。で、学び受けた後、本当にこう、ああ、ね、神様との交わりを回復してきました。 前は非難するもの、今はね本当に主を賛美するものに変えられつつあります。まだプロセスですけどね。でこっちが回復してくると何が回復しますか？横との関係、ね、前より喧嘩しなくなったと思うんだけどどうでしょうどうでしょう、ね、まあいやそんなことないって言われたらちょっと困るんですけど、まあ良くなってきました、ね、前よりは本当になんか一緒にね、まずは一緒にいること自体が感謝、ね、前はもう遠く離れててね、もう今一緒にいるだけでも感謝だね、健康なのが感謝だね、子供たちも一緒だ ね本当に主の御業を賛美します。ハレルヤ、ね、あね、もうこれ話すと長くなるんですけど、まあ、とにかくね、主の御業に対して賛美するもの、皆さんもしこの中でですね、ああ私も非難するものじゃなくて賛美するものに変えられたい、人を非難して神を非難してじゃなくて、主を今にも御業を、主を賛美します、そういうものに変えられたい、そう思う人がいたら私と一緒にお祈りしましょう、ね、胸を手を置いてですね、ね、胸に手を置いて祈りましょう。主よ、ね、私の後について祈って言ってください。主よ、
主よ、
私は非難するものでした、
非難するものでした、
他人を裁いて、
他人を裁いて、
神の御業を、
神の御業を
妨げていたことを、その罪を、どうかお許しください。
どうかお許しください。
悔い改めます。私は今、聖霊様の導きを、受け入れます。神の御前に静まって、主の御声を聞き、それに従います。主の大きな御業を見て、それを感謝して、賛美するものになります。私の心を、変えてくださって、
ありがとうございます。
イエス様の御名によって、お祈りします。アーメン。
皆
さん感謝します。
感謝します。ハレルヤ、主を賛美します、ジンさんの本当に正直な証でいいですね、本当に正直に御言葉を証してくれて、また今変えられているそのジンさんを見ることもすごく私たちにとって栄光だと思います、熊本コーチングの次の日に香川コーチングだったんですね。でその時に、まあ、出た方は分かるんですけれども、聖霊のバプテスマという題名で高松の小川先生がお話をなさったんです。でも全然話は聖霊のバプテスマとは関係ない話をされてですね、自分の証を淡々と話されたんですけれども、要約するとこういうことでした。自分は牧師になったんだけども、まあ、その組織の中でこう潰されそうになってですね、もう牧師を辞めたいと、もうこれを やり続けられない、でもなかなか辞めさせてもらえなかったんですね。でそういう中で、まあ、私と出会ったり七つの本質と出会って、そして結論としては、今本当に牧師が楽しいですって、もう辞めたくないですっていう証をしてくださったんですね。で私それを聞いた時に、本当に一人の人が救われることの喜び、一人の牧師がもう辞めたい辞めざるを得ないっていう中で、いや本当にこれは主の素晴らしい働きであるということを回復していく喜び、これはやっぱり先生のナスカの絵ではありませんけれども、主の働きをしているときにはこう何をやっているのかなと思う働きいっぱいあるんですね。でも、例えば熊本まで行って何をやっているんだって思うときは時々あるんですけれども、結果としては人が変えられ回復していく姿を見ていってですね、あ、よかった、神様に仕えていてよかったなって思いました。今日先生がですね、ナスカの絵を見せていただきましたけども、この神の視点で見るのと地上の視点は違いますよ。でこれを表してるね、有名な言葉があるんです。でそれはですね、マタイ6の33、皆さんよく知ってる言葉です。わかりますか？マタイ6の33、633。これはですね、とても大切な御言葉だと思います。イエス様が何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。 まあ、ある方は神の国って何ですか、神の義って何ですか。分かりやすく言うと、神の国っていうのは神様の支配とか神様の主権を認めるっていうことですね。で、神の義っていうのは神の正しさ、神様がどう判断するか、神様がどのように考えているか、要するに神様の力と神様の主権と神様がどういうふうに考えて判断しているかをまず第一に求めなさいという言葉なんです。分かりやすく言うと、自分は自分の考え方、自分の力で物事を考えているけれども、まずそれを捨てて、まず神様がどういうふうに考えるのか、神様の力がどのぐらい偉大なのかを第一にしなさい、そうすればあなたの必要なものも全て与えられますよという言葉なんですね。この一つの御言葉だけでも皆さんが自分に身につけるならば、ものすごく平安と力と喜びが来ると思います。なぜならば、私たち救われてもやっぱり自分の国、自分の国を広めようとしたり、自分のやり方を広めようとしてみんな苦しんでるんですね。でもイエス様は自分の国を広めるんではなくて、まず神の国と義を第一にして神の国を広げていきなさい、そうすればあなたの必要なこと、あなたが悩むことは本当になくなっていきますよ。まあ、今日ジンさんの言葉を借りるならば、地上の視点でみんな生きてるでしょ。でもまず神様の視点になるように神の国と義を求めていくならば、全然違うように物事が見えて神様の計画が分かってきますよっていうことをここに語ってるんですね。で、私はコロナを通してですね、まあ、皆さんにぜひこれはね、証ししたいししてもらいたいのは、まあ、今日ジンさんもおっしゃったように、どんだけ神様と交わるかなんですね。神様と交わるっていう時間を持つと思いが変えられていきます。で、ある方は聖霊、威厳が出るようにお祈りしてくださいって求めてくる方もいらっしゃいます。それは本当に嬉しいですね。本当、神様と交われば交わるほど、マタイ6の33の言葉通りになっていくんです。だんだん自分の視点ではなくて神様の視点で物事が見えるようになって、信仰が与えられ、安心し、そして力が来るんですね。ですから、このよく祈る、これこう義務ではないんですけれども、よく威厳で祈る、またよく神様と交わるっていうことが、まあ、信仰の鍵だと思うんですね。で、私はこのコロナをなぜ神様が許したかっていうね、ところをちょっと考えたんですよ。で、神様必ずどっかに答えが隠されてるはずだと思ってですね、これちょっと話すと長くなるので結論だけ言いますと、聖書の中に567という言葉が隠されたところが鍵に違いないと思ったんです。56章7節か5章、67節って皆さん言ったら聖書のどこを思い出します？5章50コロナ67節っていうのはね、 ほぼないんですよ。でも56章7節っていうのは何か所かある。で、私はですね、その一箇所のうちの、あ、イザヤ書56章7節が答えだと思ったんですね。これとても有名な言葉なんです。皆さん今開きます、イザヤ書の56章7節、イザヤのコロナって覚えてくださいね。これはですね、とても有名な言葉で、共同訳聖書で読みますとこうですね。私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。皆さん、祈りって楽しいな。この祈りっていうのはですね、神様こうしてください、愛してくださいという祈りだけではないんです。神様と交わることが楽しいなっていう意味です。まあ、分かりやすく言うとですね、現代人には分かりやすいんですけど、皆さん iPhone 持ってる方は絶えず同期してません？新しい OS に機械が勝手に同期をするんです。で、同期ってどういうことかっていうと、一つになるっていう意味なんですよ。家族が一つになる、夫婦が一つになる、神様と私たちが
一つになるっていうことの喜び、これが祈りなんです。ですからこう本当にコロナでいろんなことができなくなってきてますけれども、神様は私たちをいつも毎日招いてですね、私と交わろう、私と同期しよう、一つになろうって。で、一つになるときに思いがまさしくね、地上絵を見てるあの姿からぐーっと霊が引き上げられて全体が見えてきて、あ、神様感謝します、神様の主権を認めます、このことも神様に委ねます、いや神様を賛美します、ハレルヤとなってくるんですね。ですからこの約束はイザヤのコロナ、それは私たちを聖なる家に導いてくださって、本当に喜び楽しみ、そのことを教えてくださるということなんですね。ですから仁さんの証を一言で言うとですね、神様仁さんを愛してくださっていろんな中を通りましたけれども、今は神様との関係の中で交わることが楽しくなり、愛を受け力を受け、そして横との関係も随分良くなってきたっていう証なんですね。本当に皆さん、まあコロナはですね、大変な方いっぱいいます。経済的にもいろんなこと、私たちもいろいろ大変なところを通るんですけれども、でもむしろ神様はこれを通して祈る世界、神様と一つになる世界、交わる世界、視点を変えられる世界を私たちに教えてくださってるんだと思います。本当に感謝していきましょう。